兄弟姉妹の皆さん、ソロトレックの町を訪れている方々は、ソロトレック神殿の取り囲む美しい花の春の色とまた香りを楽しみ会があると思います。春が来ますと新たな光が差して生命も一新します。季節の移り変わりを通して私たちも再び贖い主イエスキリストの犠牲と復活を思い起こします。それはすべてのものが贖い主のことを証しするからです。この美しい春の風景とそれが象徴する希望とは裏腹に、世の中は不安定で複雑で混沌としています。私たちは学校や仕事、子育て、教会の管理と飯、世の中の活動といった日々の生活に追われて、挙句の果てには予期せぬ病気や思わぬ悲劇に見舞われてしまう、疲れ果ててしまうことがあります。災いと不安からどうしたら抜け出して心の平安と幸せを見出すにはどうすればよいのでしょうか。私たちは1849年にカリフォルニアのゴールドラッシュに取り憑かれたボストンの若い商人に似てはいないでしょうか。この商人はカリフォルニアの川で一山当てるために持ち物を全部売り払いました。その川には持ち上げられないほど大きな金塊がゴロゴロとしていると聞いたのです。この若者は来る日も来る日も金を振り分ける鍋で川の底をさらいましたけれども、金は引っかかりません。石の山がどんどん大きくなるだけでした。やる気もお金もなくなり、もうやめようと思っているとき、ある日老練の金鉱採掘者から声をかけられました。お若いの、大した石の山ですなと。若者は答えました。ここには金などない。僕はもう国に帰るところだと。この老いた金鉱採掘者は石の山に近づくと、いや金はあるぞ、目のつけどころがかすが分かりさえすればいいんだと言います。そして石を2つ拾い上げると打ち合わせました。そうすると片方の石が割れて、小さな金の粒が太陽の光にキラキラと輝きました。金鉱採掘者がいっぱいになった川の袋を腰に結びつけているのを見て、若者は言いました。若が探しているのはその袋に入っているような金塊だ、小さな粒などではない。年老いた金鉱採掘者が袋を鼻の先に出しました。大きな金塊が入っているだろうと期待しながら、若者はその中を覗きました。すると驚いたことに、中は無数の金の粒でいっぱいでした。老いた金鉱採掘者は言いました。若者よ、お前は大きな金塊を探すのに忙しくて、こういった貴重な金の粒を袋に入れてなかったようだ。私はこうして小さな粒をコツコツと貯めて大きな富を築いたのだよ。この話はアルマが息子ヒラマンに教えた霊的な真理を説明しています。小さな簡単なことによって大いなることが成し遂げられるのである。またごく小さな手段によって主は多くの人を救われる。兄弟姉妹の皆さん、イエス・キリストの福音は人がどんなにこね回そうとも簡単なものなんです。私たちも同じように生活を簡単にすべきです。救いに無関係なものに左右されずに、最も大切なことに心を向けましょう。人生に明快な答えと目的を与えてくれる福音の尊くて簡単な教えとは何でしょうか。私たちが生涯コツコツと蓄えると、究極の宝である永遠の命の賜物が得られる福音の金の粒とは何でしょうか。私はイエス・キリストの福音全体を包括する永遠で、また簡単で深遠で崇高な原則があることを信じています。この原則を心から受け入れて、それを中心に生活するならば、私たちは清められる聖なるものとなって、再び神の身元に住むことができるようになるのです。救い主がこの原則について語られたのは、パリサイ人がこう問いかけた時でした。先生、律法の中でどの一番戒めが一番大切なのですか。イエスは言われた。 心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよと。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同じである。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。私たちがこの愛を隣人に伝えることができるのは、心と精神と思いを尽くして親切な行いと奉仕を通じて神とキリストを愛する場合のみです。救い主が今ここにおられたら、なさる方法で全ての人を愛し、全ての人に奉仕して愛を伝えるのです。この純粋な愛、すなわち慈愛に満たらされますと、私たちの考え方、行いは天の御父とキリストに似てきます。動機も心からの望みも救い主に似たものになります。救い主は十字架におかかりになる前の晩、この望みを人に語られました。私はあなたに新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も愛しなさい。互いに愛し合いなさい。それによってあなた方は私の弟子であることを全てのものが認められるであろう。救い主が行われた、言われた愛は、行いで表す愛です。この愛は大がかりな英雄的行為ではなく、親切な行いと奉仕という簡単なことで表します。人に奉仕し、人を愛する方法や状況はいくらでもあります。いくつか挙げてみましょう。まず愛は家庭から始まります。すべての家庭で基準とすべき最も大切な原則は黄金律の実践です。つまり、何でも人々からしてほしいと望むことは、人々にもそのようにせよという主の教えです。ちょっと想像してみてください。あなた方が思いやりのない言葉や行いを受ける側だったらどう感じるでしょうか。互いに愛し合うことを模範によって家族に教えましょう。奉仕の機会にあふれるもう一つの場所は教会です。ワードや支部は黄金律が常にお互いに対する言葉や行いの基準になっていなければなりません。お互いに親切にし、助け、励ます言葉を掛け合い、お互いが必要としていることを敏感に察知するならば、ワードの会員の間に愛と一致を生み出すことができます。愛があるところでは噂話や思いやれない言葉などは出てきません。ワードの会員が大人も青少年も力を合わせて価値のある奉仕を行い、他の人を助けることができます。ちょうど2週間前、南アメリカ北西地域の会長であるナッシュ長老は、御霊において強いものが弱いものを支えると報告しました。愛と奉仕によりからは一人ずつ戻ってきています。このような親切な行いは、困っている人を助けるだけではなく、助ける側も助けられる側も全ての人に永続する強い絆を生み出しています。このような奉仕からは大切な思い出がたくさん生まれてきます。私が教会の管理を行ってきたこの長い時間を振り返ってみますと、一番心に深く残っているのは、ワードの他の会員と力を合わせて困っている人を助けた時の思い出です。例えば、私がビショップだったところ、何人かのワードの会員と一緒にステーク福祉農場の飼料貯蔵庫を掃除したことがあります。心地よい作業ではありませんでした。何年も教会に来ていない一人の会員がこの作業に誘われ加わってくれました。異臭の漂う貯蔵庫の中で彼は一緒に働き、話すうちに愛と友情を感じたこの会員は教会に戻り、後に祭司と神殿で結び固められました。奉仕を通じて私たちが行ったフェロシップのおかげで、子供や孫、そして今ではひ孫の今までに祝福が及んだのです。その奥が伝道に出て神殿で結婚し、永遠の家族を育んでいます。小さな金の粒を集めるようなささやかな行いによって大いなる技がなされたのです。私たちが奉仕のできる第三の場は地域社会です。 私たちの愛と関心の純粋な表現として、私たちの助けを必要としている人に愛の手を差し伸べることができます。ヘルピングハンズというシャツを着て休むことなく働き、困っている人を助け、地域社会の改善に努めた人は皆さんの中にたくさんいます。日本仙台ステークのヤングシングルアダルトは、最近地震と津波の破壊的な被害の中で計り知れない価値のある奉仕をし、会員たちを捜索しました。奉仕する方法はたくさんあるのです。心からの親切と奉仕を通じて、それを受ける側の人との間に友情が生まれてきます。このような友情から福音に対する献身への理解と、教会についてもっと学びたいという気持ちが生まれてきます。良い友であったジョセフ・ワースリン長老は、この原石が持つ力について次のように述べました。思いやりは偉大さの本質であり、扉を開く鍵であり、友情を築きます。また心を和らげ、生涯にわたる関係を作り出します。天の御父の子どもたちに奉仕できるもう一つの方法は伝道です。専任宣教師なることだけではなくて、友人や隣人としての伝道です。教会の将来の発展は、見知らぬ人の家のドアをノックするだけでは始まりません。会員が宣教師と力を合わせ、神とキリストに対する愛に満たされて、必要を見極め、事前奉仕の精神でその必要を満たしていくときに、教会は発展するのであります。兄弟姉妹皆さん、私たちがこれを行うならば、正直な心で求めている人たちは私たちの誠実さと愛を感じます。多くの人たちが私たちに興味を持つでしょう。このようにしてのみ教会は発展し、全地を満たすのです。これは宣教師だけで達成することはできません。すべての会員が関心を持ち、奉仕する機会があり、必要があります。奉仕をするときには、必ず聖霊のささやきに敏感に従う必要があります。静かな細い声が、自分の助けを必要としているところが誰かという、またどうしたら助けられるかということを教えてくれます。スペンサー W. キンボロ大官庁はこう言っています。それだからこそ、私たちが神の王国で互いに奉仕し合うことが大切なのです。奉仕の行為がささやかな励ましや、ごく日常的な仕事の地味な助けであることは多いのですが、日常的な行為や小さな、しかし思いのこもった行いから、なんと素晴らしい結果が生まれることでしょう。そしてトーマス・S. モンソン大官庁はこのように勧告しています。困っている人はいつでもおり、私たちはそれぞれ誰かを助けるために何かをすることができます。自分を捨てて人に奉仕しなければ、自分自身の人生の目的などほとんどないと。兄弟姉妹の皆さん、もう一度強調させてください。天の御父とその愛する御子の特質の中で、私たちも持てるように望み、求めるものは、慈愛の賜物、つまりキリストの純粋な愛です。この賜物から、人を愛し、人に奉仕するという能力が私たちの中に育まれるのです。預言者モルモンは、この賜物が非常に大切だと教え、どのようにすればこれが得られるかを告げています。したがって、私たちの愛する同僚よ、あなた方は御父が御子イエス・キリストに真に従う者にすべてに授けられたこの愛で満たされるように、また神の子となれるように熱意を込めて御父に祈りなさい。また御子がご自身を表されるときに、私たちはありのままの御姿の御子にまみえるので、御子に似た者となれるように、また私たちがこの希望を持てるように、さらに私たちが清められて清い御子と同じようになれるように、熱意を込めて御父に祈りなさい。小さく簡単なことによって偉大なことが成し遂げられます。金の小さな粒も時間をかけて蓄えれば大きな宝となるように、小さくて簡単な私たちの親切な行いや奉仕も、積もり積もって天の御父への愛に満ちた人生、主イエス・キリストの技への献身的な働きに満ちた人生、互いに助け合うたびに感じる平安、喜びに満ちた人生になるでしょう。復活祭の時期が近づくにあたり、家庭や教会、地域社会において、兄弟姉妹に簡単な思いやる仕事や奉仕の行いをすることによって、救い主の贖罪の犠牲に対する愛と感謝の気持ちを私たちが示すことができますように。 このことをイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。